学費、それから大阪、坂代、遊興費、そして向こうへ、お土産、徳川のお殿様に持っていくお土産、でその周りの人たちへの土産とかっていう、誰かその計算した人があったらしいけど、今ではその数億円かかったろうというふうなことを言ってます。そして金を使わせてしまって戦力を持てないようにしていくっていうのが、これが徳川幕府の政策でした。だから徳川幕府もそうだったし、それが明治になってくると天皇制になると、もう全てその天皇陛下に結びつけて他のことを考えささない。そのために天皇陛下の歴代の天皇の名前を人類以来覚えていけっていうのはな。そして教育委員長から軍人のとかっていっていっぱいものを覚えさせるのを増やしていく。だからものを覚えさすための教育が流行った時っていうのは、どっかで大事なものを見落とすようなことになっていってしまうっていうことがあります。だからものを覚えるのは頭のいい人が覚えることのようですけど、実はものを覚えてるから言って頭がいいわけではなくて、いいも悪いもわからん人間を育ててしまうという危険があるわけですね。その結果が今回の、オウム教事件、東大行ってる、京大行ってる、頭のええ人ばっかりなはずやけど、それがどうもうまくない。でこの間大西商人から、大西商人からって大西君、大西商人って知ってる人と知らん人いるな私がしょっちゅう仲良しているお商人さんなんですが、この人のところへ荒木、総務教の荒木君と両親とついこの間相談にっていうか、これ難しいんやけど、本人は相談のつもりはないんやけど、両親荒木君を連れて大西君のところ訪ねて、朝のうち3時間ほど話したって言ってましたけど、荒木君も今上優さんが捕まってしまった後の広報を担当しているのは上優さんの後や荒木君っていう人です。おとなしい子ですわ。何聞かれてももうおどおどしてるんやけど、京大の哲学科を出てるんですね。で京都のオウム教の支部が山科へ移って、今そこのマンションの住民と揉めてるんです。出て行ってくれって、でその出て行ってくれって揉めてるところへ、広報部長が出てきて、広報副部長なんやけど、荒木君が出てきて、住民との話し合いにっていうことで出てきてるんですけど、直接話し合いはやっぱりできずに、間にテレビ局のアナウンサー挟んで両方の部屋で分かれて行ったり来たり話しながら、どっちも部屋でテレビ見ながら、何の人にはもうけたらテレビ局やらせたら、そういうふうに直接対決ささずに、テレビ局が自分とも取材するために、でスペース J っていうテレビ番組がやってましたが、その時に荒木君が来てて、翌日朝帰る言ってたのを両親が、もう帰るまでにいっぺん会え言って大西商人のところへ連れて行ったんですね。で大西君早速そのこと話したのをうちに報告に来てくれたら、親が一緒だったということと、たまたま話を始めて間もなく京都大学の助教授っていうのが同級生かなんかでいて、それが出てきて、4人で話し合いになったから、どうも荒木君の本心が聞き出せなかったような気がするっていうんだけど、その出てきた助教授っていうのも音響の信者さんで、京大の助教授してて哲学科なんだそうです。だからこれはもう話にならんなと思ったんだそうですが、荒木君に、あんたは本当のところオウムの今回の事件をどう思ってるんやって聞いたら、分かりませんと答えるんやって。で君は分からんと言うかもしれんけど、私はよう知ってるでいい。でテレビなんか見てるのか新聞読んでるかって言ったら、自分は広報部やからテレビをずらーっと並べて各局のニュースを全部見てるんですよ。同時に一緒の時間に流したりすると、でそれだけ見てたら分かるやろって言ったら、それだけ見てるから余計分かりませんよ。でなぜかというと、テレビ局によって言うことが違うんだそう。私らはテレビ局一つしか見てへんから、そのテレビ局の言うてることだけを見てるわけですけど、彼はいくつかを見てると、坂本弁護士について言う意見もこちらの評論家とこちらの評論家ではちょっとニュアンスが違ったりするっていうことがあるから、だから余計信じられないと言われてみたら、なるほど、それはそうかもしれんなと思うんですね。 かつて松本サリン事件の時にテレビの報道を見てあのなんとかさんが犯人やと思い込んだ国民が多かったわけですよ。とあれはもう完全にテレビ局のニュースで私たちは踊らされたわけですね。でそういったことがあるから、うん、オウム教にそう言われたら返すことがない。だけどもう裁判もまあ進んでいってオウム教の信者さんも自白しているやろたくさん。だからわからんっていうのはおかしいやろって言ったら、いや本当にわからないんです。でオウム教がやったということは信じられないかと、信じられませんっていう。でも私立新聞やテレビは、まあ、井上がな白状したりしてるのをどう思うって言ったら、それは警察に責められて白状してるのかもしれんし、ちゃんとこういうふうに言えば許したるっていう。かつての日本の警察っていうのは確かにそういうところがあったわけですね。強制的に調書を取ったり、それからこの間も中田中尉、京都ですが中田中尉所で白紙 の事件がありました。もう目の前で破いて捨てるところ写真まで写して、警察は悪用してませんって言ってたけど、そういったニュースも載るもんだから警察も信じられない部分は確かに、そうなってくるとあれが本当やとは思えないっていう。でも今回のじゃあ事件そのものをどう思うって言ったら、まあオウムが絡んでるということは認めるやろうっていう、こう言ったらそれも分かりません。でただその3つのことが考えられると思います。違うわ、そこで助教授をしている、まあ、在家信者の同級生やな、哲学家の。それがな、お前な、もう、朝原が狂ったということを認めたらどうやって言うたんだそうです、荒木君に。荒木君は黙ってたんだそうです。だからそこで3つのことが考えられると彼が言うた。その1つは、テレビやなんかのマスコミが報道しているように、警察が嘘の情報を流して、みんなを撹乱しているということが一つ。それからもう一つはオウム教の一部の信者が勝手な行動をしてサリン事件を起こしたり、いろんな悪いことをした。でもう一つ考えられることは朝原将校が狂ってしまったという三つが考えられる。でも朝原将校自身は生き物を殺してはならないとやっぱり教えたというな、ことですから、虫も殺さない。だから虫殺したらあかんからゴキブリ飼い放題だしな。だからそんな生活やから、そういうふうに教えられてるからと、まあ、言うんだそうです。でそこでその荒木君に、朝原将校が最終下脱をしたと言ってるけど、なぜ朝原将校が信じられるんやって、朝原将校は本当に最終下脱したと思うかって言ったら思います。それは朝原将校がその最終下脱、いわゆる仏になったという証拠はあるかって言ったら、ありますっていう。じゃあその朝原将校の素晴らしい証拠は何やって言うから、あの人間は生まれ変わり死に変わりする、そしてあの人は自分の前世人前世の世界へ行ってきた人や、で前世を見て私たちの前世もぴったり当てはるという。だからお前な、朝原将校がお前の前世はこうやった、わしあの世行って見てきた、前の世へ遡って見てきたって言われて、それが本当やってな、どうして信じられるんやって言うたら、もう一人向こうの世界へ行って見てくることができる人がもう一人いるんだそうです。その人が言うてることと朝原将校が言うてることは一緒なんや。だからそれが証拠ですっていう。そんな合わない話ないやろって言うたら、逆にお嬢さんって言われたらしいけど、お嬢さんはお経本に書いてあることが全て真実だと思いますかって聞かれたんや。でそれはどういう意味やって言うたら、例え話だと思ってられませんかっていうね。でもお経の中にはそれは法華七湯っていうぐらい例え話がたくさんある。だから死後の世界がどうだとかっていうのもその例え話で、根性に地獄やそういうものがあると、法 そう、私たちがお説教で、まあ、私たちはそれは例えだとは思ってません、現実やと思って受け取っていると。お釈迦様のお時になったことは、だからお釈迦様はアゴン経典というのは、まあ、あの仏教理も原始経典をまとめたのがアゴン経典というんですが、そのアゴン経典の中にお釈迦様の苦行の話が載ってるんです。でお釈迦様の御伝記を話した時に、お釈迦様はあの苦行をする時にご飯をだんだんだんだん減らしていって、最後はお豆さん一つにし、その豆を半分にし、それをまた半分にし、最後は米粒一つで生活し、またそれを半分にして、それからついにごま粒になり、そして最後は泡粒になり、そして何も食べなくても生きるんやという修行をしたり、呼吸を止める修行があって、片一方の鼻を塞いで呼吸し、そのうち両方の鼻を塞いで呼吸、そうすると頭がガンガンしてもう頭に血が昇って、ね、息ができない、もうその究極の状態を迎えた時に皮膚で呼吸したって書いてあるんです。耳から空気が漏れたりなするようになる、そして最後には皮膚で呼吸した、それだけの修行をしたっていうような話が載ってるんですね。で私たちはそれを実践してるんです。それで呼吸をすることもだから煩悩なんです。そこで呼吸を止めるために水中サマナがあるんです。で水に浸かる、息止めてて死んだ人がいるわけだからそれは修行が足らんから死んでしまった。だから佐原翔子もあの1分と持たへんかったらないかって、あの人も過去にそういう修行してきた人やから、しなくても。だから呼吸をすることも煩悩やし、で食べるということもそうです。でそういう修行を終えてきて悟った人は何しても何食べてもいい。で私たちはだからまだ修行の身から、オウム食から始めて徐々に減らしていって、だから中には栄養失調で死んでしまうやつもいる。でもそういう修行を経典の中に書いてあるから、それを実践しているんだ。だからいわゆるそれを清浄経というんですが、自分が仏になるための修行だった。でお釈迦様はそういう苦行が実に虚しいことであるっていうので、苦行林を出てスジャータからの乳がゆを食べて悟りを開かれたのがお釈迦様の伝記なんですが、そこへ行くまでの状況を朝原将校はみんなに話している。で経典にそう書いてある。何の経典に書いてありますかって言うと、あの人たちは原始経典に書いてありますっていうことですね。で原始経典というのは日本ではもう唐の昔に清浄経として日本ではという、インドでももう捨てられた経典なんですよ。大乗と小乗の中の清浄経典がそういうことです。でそういったことが大事なんじゃなくて、今生きながらに煩悩を持ったまま仏になるっていう煩悩即菩提っていうのが大乗仏教の考え方であるわけですが、そういったことをは日本の仏教なんですけど、日本仏教を批判するために大乗の今の坊さん方はだからダメ、だから私たちはお釈迦様の言われた修行を繰り返してもう追体験せで、そのためそれをやってきたのが俺だと朝原証拠は言うわけですね。で俺の証拠はもう一人がそれを証明するという形で取ってるわけです。ということは朝原証拠と同じような人物がもう一人いるっていうことです。大教にはでそれが誰かということは言わないんです。だからオウム教の朝原将校が捕まったら、これでオウム教も収まるかと思って、収まってない部分っていうのはもう一人朝原のような人物がいるんではないかなと話を聞いた時に、思うわけですよね、最終下脱してる人が朝原将校が話したことを証明する。だからお釈迦様の話を証明したのが他方如来です。そういう他方如来の仏教の経典に説かれているような話もよう知ってるわけ。兄弟の哲学やから、仏教哲学勉強してるから、だからあの仏教の話やなんかはもう仏教 の向こうのことのそのサマナと言ってみたりね、マハポーシャーなんていう言い方をしてみたり、いかにも新しい言葉みたいですけど、これはボディサットバとかいうのもな、菩薩のことをボディサッタと漢字で書いてあるけど、ボディサットバっていうのは菩薩さんのこと、観世音菩薩なんかの菩薩をボディサットバというわけですが、そういうのは原始経典を読む場合にはパーリ語で読むもんやから、そう書いてある、そのままで喋るわけですから、原始経典なんかをよく勉強してるのが今の哲学家の連中。 でその部分だけを学者の勉強っていうのは重箱の隅をつつくようなもんやからな、その部分だけを見てやるわけ でその部分に書いてあることはなるほどそう書いてあるわけだ。だからそれともその部分にだけに集中してしまっているのが、まあ、今の根拠ですね。だからなかなかその法華経だ大乗仏教だって話に持っていくのは難しい。でそこへ大西君の嫁さんがテレビに出てる有名な人が来た言うんで喜んでコーヒー出したり紅茶出したりサービスばっかり大西君がえらく怒っておりましたけど、でそこへ奥さんが来てその法華経の話を奥さんが言うて聞かせたんだそうです。その大西君の二人に法華経ではそうは言うてへんやろ。そしたらいやその説は天台大師の説でしょってこういう言い方するんです。だから天台学をちゃんと勉強してるんですよね。ですからもう本当に勉強をしているって知識だけがあるもんやから実に本人をやる洗脳されてるのを解いていくのはこれはちょっと並大抵の努力ではできないだろうと大西君は言っておりました。だから結局まあ話し合いとしてはもうこれでお会いすることはないかもしれませんがという別れ方だった。だからこれは驚愕的な話やとかそんな話をしてもしょうがないなと大西君は途中で思って、それでその親の愛情という家庭問題が一つにあるやろうしということで親の愛情について語らないかんと思って、荒木君とは高槻の人やろ、ね、近所では有名らしいな小さい頃から、うん、両親も今高槻におられて、大西君が高槻へお参りに行ったらお正人さん荒木も知ってますかって向こうから言われて、平気なんだからこの辺の子ですせ、もう子供の時からものすごい頭良かった、でもトントン拍子で兄弟の哲学書いたりって有名やった、それだけでも有名やったのにオウムになって余計有名やった。だから親にとってはもう自慢の子やったんや。でところが気の毒なことにお母さんは毎日もう店が閉まる間際に買い物に行きはるよ、人に会うのがかなうから、だから隠れたもう人目を忍んだ生活をしているっていうのをお母さんに、でそういう話を私はあんたに、あんたのお母さんや両親に会うまでにそういう話を高槻で聞いてた、でお母さんにそういう生活を強いてることをどう思うって言うて聞いたら、それは仕方ありませんって言う。でなんで仕方ないんやって言ったら、親を捨てて真理の道に入ることが大事やって、これまた仏教で言う話やな。だからこれはね、あんまりああ言えば上位じゃないけど、法務教自身がやっぱりそういう部分があるんだそうです。だからこれはちょっと相手も頭いいだけにね、こっちはその頭についていってないからなかなか大変なことのようですね。
でも朝のテレビでね、今朝なんか脱退とか言って書いてありましたね、なんか荒木君、
あ、そう、
あ、
そうですか、
あ、ひょっとしてこの前お正人が言ってたし、お正人が話してその気に少しならなかったけど、そんなこと私言ってたや
けど、そのいろいろ問い合わせたの荒木君自身は考え込んでしまうんだそうです、うん、が親の手前もあるし、その在家信者の友達松本君言ったかな、が来ている手前もあるし、で松本君あたりはもう朝原を切って我々だけで新たな会員にしてったらどうやって言ってるらしい、うん、だからもう朝原は殺せばいいやろっていう、もう切り捨てあれはもう狂ったでっていうことを在家信者の人は言うし、荒木君自身も立場、しかし自分の今の立場で大門をほっといて辞めるに辞められないという状況のような雰囲気が伺えたけど、まあ、だから関西の人間やから大門を脱会して親はいつでも迎えると言うてるわけやから、彼の場合は帰る場所があるわけですよね。その帰る場所のない大門の信者さんたちもまた多いわけで、だからそういう人たちがどこへ行くか、だから山品で反対運動されて山品出て今度どこへ行くったらまたそこで反対運動されるばっかりやから、なかなか難しいなって。これでもマスコミが騒がなくて どこへ引っ越したらどこがアジトだってなことで探し回らなければ密かに生活できるかもしれんけど、そうはもういかんでしょこの状況は。だからまあこれで荒木君が脱会して高槻行ったら高槻の宮がになるで、またで脱会しましたけど偽装脱会違うか言われたら今度高槻で荒木出ていけって話になるかもしれん。僕の間明秀寺へ行った時に檀家の皆さんに、もしもオウムの今オウムに入っている連中を私が預かることになって明秀寺連れてきてもよろしいかいったら、その人に困るで言われた。そうかい、そうやろな、いって有名なんでこの村は。まあだから嫌われたもんですから、なんともね、今のところ救いようがない状況になってしまってるわけですね。で今、皆さんにお配りしたのは何度も話し、皆さんには何度も話していることですけど、その9月の16日に京都の第一部男信徒協議会っていうのがあって、そこでそのオウム教についての話をしてほしいっていうふうなことがあって、その皆さんにお配りした資料なんです。だから皆さんももしオウムがどういうものなのか、オウムについてなぜオウムが起こったのかとかって人と話される場合には、ある程度こういう流れさえ掴んでおかれたら、だからオウムが悪いとかどうとかっていう話はあまりされない方がね、したことは悪いやし、悪いかもしれんけど、非常に彼ら自身は素直な気持ちでそれを信じてるわけで、だから最終的には呼吸しなくても皮膚で呼吸して生きられるぐらいに思ってるわけで、下手したら死んでしまうのは修行が足らんねやという。でこれはもう創価学会とそう変わらん形ですよね。だからなんかただそういう信仰宗教が生まれたり、日本の世の中がこうなってきた大きな流れには必ず原因があるので違いない。それをまあ因果という形で一番最初の話し始めにそう書いたわけです。で宇宙の真理っていうのは法というわけですけど、その法っていうのは十二因縁だとかって言われる、お釈迦様が最初にお説きになったのが死体八正道十二因縁っていうのが、これはもう原始経典でも説かれてることです。でそういうものは原因があるから結果があるんで、その結果が報いとなって現れてくるんだっていう因縁因果の法則っていうのは、もうこれは紛れもない真理であるっていう。それで原因があって、で、こちらに結果があるけども、この原因が結果に結びつくためには、ここに縁っていうものがあるんですよということですよね。で、ものがあっても、それに縁があって結果が生まれてくる。だから人が知り合うっていう、結婚するのも、この縁があるから結果的に結婚するということがあるので、それで、これを縁談という、結婚の話のことを縁談なんていう言葉になってきているのはそういうことですね。だから物には全てその原因があって、縁があって結果。それをだから因縁と言うてみたり、因果と言うてみたりするわけですね。ところが、どうもその病気になった、それは因縁やとか、って言い方すると、先祖さんに悪いことをしはった人があるから、それが原因でこうなったっていう話についつい結びついていってしまうわけですけど、そういったものだけではなくて、多くは自分に原因があって、そういう病気になるとか、怪我をするとかっていうのも出てくるわけですね。まあ、ところが人間は自分が悪いとはなかなか思いたくない動物ですから、何かに原因を押し付けてみたい。だから自分に原因を押し付けるよりは先祖に押し付ける方が、先祖文句言わへんから、便利な部分が多いわけですよね。で何か失敗してもやっぱり私が悪いよりは女房が悪いと思う方が気が楽なもんやから、原因は女房にあると。さっき林くんが来て、私の持ってた前の古い車を林くんの名前に名義変更するのに印鑑証明がいるから、印鑑証明のもらうカードをくださいって来てて、それを出そうと思ったら、あれなんか宝石入れみたいなやつかな、上がガラスが張ってた箱があって、それを私が物を出そうと思ったら上に置いてあった。それがこの狭い場所にギリギリ置いてあったよな。で私がそれを引き出そうと思ったら落ちて割れたガラスが。 誰が悪いそこで言われたら女房が悪いよなわっちゃん私が悪いと思いたくないよこれが割れた原因はお前にやこんなとこ僕だアホ言ってな女房が悪いとごめん言ってうん、分かってながら人のせいにしたいなもうだから因縁の話とか因果の話を聞いてみてよ、冷静に考えてみると自分が悪くないと言いたいがためにそうしてる部分ってのは結構あるから、これは本当に気をつけんと先祖さんに申し訳ないことを用してるで、人さんに対してごめんよほんまにそこでその因縁っていうのも因果応報だとか因果次第だとか因果差別因果破得因果、まあこんなふうにいろんな言葉で言われています。で因果応報っていうのはそういう原因があって結果があるけど、それがどうこの結果が報いとなって現れてくるわけですよね。だから原因にふさわしい報いが現れてくる、だから因果応報っていうのはそういうことですね。だから たくさんいいことをしとけばたくさんいい報いがありますよっていうのが因果応報やし、大きたくさんの悪いことをしたらたくさんひどい目にありますよっていうのが因果応報ですよね。それから因果次第っていうのは原因と結果っていうのは必ずこの原因があって結果があって、でこの結果が次の原因になるわけだな。でその次の原因が次の結果をもたらすわけだな。でその次の結果にもやっぱり報いがあるわけですね。
こっちのもあるんだよな。
でこの結果がまた原因になって次にまた進んでいってるっていうのが世の中ですよね。で女房が老いた、私が縁になって割った、その結果俺が悪いんや、お前が悪い、言ったら女房は何言ってたんだか悪いって話になって、ここで言い合いになると、それが原因になって、女房と時期間に置くという結果が出てくるとかね。
45のところ
、その女房と口利かんようになったのが結果になって飯食っても美味しくないというまた結果が出てくる。
とかやんな、
うん、そのうちご飯も作ってもらえないという結果が出てくる。何の話よう考えたら、私がガラス割ったの素直に認めなかったところにご飯食べられないという結果、どこにつながりがあるのかやと思うけど、でもよう探っていくと、ガラス割った時にあの時一言ごめんって言うとけば済んだ話が、誰がこんなとこ置いたんは言うた一言の違いがとんでもない結果になってくるな。でも女房と仲良くするためには林が取りに来よったんが悪いもうそばにいいやつですそんなことを私たちはついついしてしまっているんですね。これがまあ因果応報、因果次第とかっていうのがそうです。それから因果差別っていうのは原因と結果に差別がある。これは同じことをしたら同じ結果が出るかっていうと、科学的には同じことをやって同じ結果が出るっていうのは科学的に証明されるんだけど、人間の世界っていうのは同じことをしたから同じ結果というのは絶対にないわけですね。え海で取れる牡蠣、牡蠣鍋して牡蠣に当たった人と当たらん人が出てくることがありますね。同じ食事してても中毒になる人とならん人がありますね。これは中毒になったのは、食中毒になったのはこの食事が原因で、でもそれ食べてもどうもなかったっていう人もあったりするでしょ。だからそれは原因が違うんですよ。このもっと因、もっと先のこのもっと先に体力がある人とない人っていうのがあって、でたまたま同じものは食べてるけれども、結果的に下痢した人と生理人が出てくるわけや、うん、なそう、その料理出した側は結果的に病気になってない人を見て、あの人がなってないんやからこれが悪いわけはありませんと言い張るしな、うん、だからなかなか裁判でも難しい問題が起こってきたりするのは、原因が一緒やからといって必ずしも同じ結果が出ないということが、そういうのを因果差別と言います。だからお題目を唱えてて救われたという人もあれば、お題目を唱えたら有効にようなりませんでっていう人もあったりします。でそれはお題目を唱えるという意味においては因は一緒なんだけど、この前の 前からつながってきてるものがやっぱり違ったり、それをこう結んでいくこの縁によって結果が違ってきます。だから同じお題目を唱えても日蓮宗が縁になる人と、立正厚生会が縁になる人、霊友会が縁になる人、創価学会が縁になる人があります。と同じお題目を唱えてみるか同じ結果になるかっていうけど、この縁によっては必ずしも同じ結果になるとは限らないということもあります。だからそれらが因果差別です。それから因行家督、これは日蓮聖人のお寺に因行家督の二法は妙法五時に不足すっていうふうに言われておりますが、これは因行っていうのは原因、行を積んだということが、修行をしたということが原因で苦毒をもらうという、徳をもらうという結果が出てくる。それで因果が行を解くというのになるわけですね。それが因行家督という言い方をされます。でお釈迦様は過去にずっとそういう息を止めたりなんだっていう苦行があったり、いろんな修行を積んでこられた。この修行を積んでこられたのをお釈迦様の御伝記をよく読んでみると、かつてお釈迦様が動物やった時って話があるわけですね。前世が鹿だった時、猿の王様だった時っていう話があるわけですよ。でそういったものがずっと原因因果になってきて、結果的に釈迦として生まれてきた、釈迦族の王として生まれてきたっていうのが結果なんですけど、だから私たちが見てるのはその結果、王子さんになってカピラ城に生まれた時から私たちは見てるわけですが、この因行家督の因行っていうのはもっともっと前世にこう遡っていくっていうふうな表現がされます。でそういったお釈迦様がずっともう過去から積んできたそういう苦毒を妙法蓮華経という五字の中に集約されてるんだっていう、それで因行家督の二法は妙法五字に不足する。妙法五字って妙法二文字やのにな妙法五字っていうのは妙法蓮華経という、その蓮華というのが抜けてるわけですね。蓮華経がその蓮華というのが因果、一番下の因果、蓮華の花に例えて因果と言いますね。花が原因で種が結果で、その原因と結果が同時にある。原因と結果が同時にあるということはどういうことかというと、今言ったように女房がいい日だから安心していろんなことになる女房がそのガラスの蓋のやつを置いたというのも原因やし、で私がそこのところへそれを取りに下にあるものを取ろうとしたのも原因に なってるわけですよね。でそうして、女房が置いたというのが原因で、置いたからそこにあるのが結果になってるわけですね。でそれでそこにあるという結果が原因で私が終わるというまた結果が生まれてきてるわけやな。だから因果というのは同時にあるというのはそういうことです。ここに物がなかったら割れてないわけやから、だから降りたことと割れたことっていうのはこれ同時です。で私が取りに行ったことと割ったことともまた同時ですね。で取りに行って割れたということが結果や、結果的に割れたんだけど、割れたということによってそれを片付けなければならないという次の原因、片付けるという次の原因になっていってるわけです。だから因果っていうのは常に結果が次の必ず原因になっているんです。でところが私たちはついつい結果があるとその原因ばっかり追求して、その結果次のにつながっていく原因なんだっていうふうにはものを考えない。なぜかっていうと過去ばっかり考えるんです。だから割ってしまったからすぐにどうしなきゃならないかっていうことが本当は大事だな。女房はさすがに他にもかけら折ってへんか、ガラスの小さなこぼれてへんかっていう、割れたのはもう結果な。だから割れたらそれをちゃんと片付けなければならないというふうに女房は考えると、私はなぜ割れたかっていう原因ばっかりしゃべるっていうのはお前が悪いんだよ。アホやろなあもう割れたんやから、もう前になんでお前が置かへんかった、割れへんかったのを言うたって割れてんやから、にもかかわらずこっちからやったり考えてしまう。なんで割れたんや、なんでこんなとこ置いたんや そんなことよりも割れたという結果、それでその後ほっといたら誰かが足を怪我するというまた結果になるわけやな。でそれでまた私が足切ったらお前がちゃんと掃除しとかへんからやけど、また尿骨のせいにするんだ自分が割っといてな。だからその結果は確かに原因を探ることも大事なんやけど、その結果どう生きるかっていうことが実に大事やっていうふうに考えとかないかんですね。それがまあ因果の法則と言われるもんです。でまあ音響にも音響が起こってきた、そして日本にもいろんな新興宗教があるというものにも必ず原因というものがあるんですよ。でそれがまず押さえておいてもらって、で日本を考えてみると宗教と政治とか道徳とかっていうものがこの私たちの日常生活の中では大事なものです。その中で政治と道徳と宗教っていうものがいつも一緒に存在していますね。だから政治と今度も宗教も国会で宗教法人法を改正しようとかっていう話が出ておりますが、政治と道徳と宗教っていうものがこの社会には必要で、ところが最近ではその道徳が欠如していると言われるわけですね。それを道徳が欠如しているっていうのは昔の人間が言うわけですね。若い人間が最近は道徳がなくなったと言うてませんわ、ほとんど。それは若い者の道徳と年寄りの道徳が違うんですね。だから年寄りの道徳は過去の道徳を知ってるから、それと比べて今ないなというわけですけど、若い者には若い者のやっぱり規律というか道徳があるに違いないんですよね。だから今の若い人が多分30年後には今の若いやつはとまた言うねんから、私らもそう言われて今があるわけな。だから違うんですけど、まあ、そこで政治と道徳と宗教はどう違うのかということだけははっきり押さえておけなければならない。まず政治というのは何かというと、自分の国の有利か不利か、自分の国が良くなるように考えていくっていうのが政治の仕事です。よその国が良くなるように考えるのは日本の政治ではないわけです。ところが APEC が昨日で終わりましたけど、あの APEC はその太平洋を囲んでる周りの国々がお互いの国が良くなるように話し合いましょう、これは非常に道徳的な話。ところが実際に話し合ってるのは、この国と取引したらうちの国がどんだけ儲かるかっていうことを考えるわけですね。でこれが政治家の腕です。でアメリカはもうそれどころじゃなくて、国家予算がなくなって官庁が全部ストップしてて、これ大統領が来れなかった、なぜ来なかったかっていうと、自分の国の政治が大事やから。アメリカがもしも自分の国よりもよその国みんな貧しい国が大丈夫トントンと叩いてあげた方がいいんでしょ、大丈夫、自分の国よりも世界の国の方が大事やと政治家が思ってたらアメリカさんも来てはりますわ、自分の国ほっと。ところがそうではなくて、よそごとどころではないっていうのが政治家でしょ。でフランスも核実験していいとは思ってないと思う、核実験が。しかしフランスの国の利益を考えたら今核実験せんことにはいかんと思うんだよな。ところが世界中は反対して、あの反対してるのは道徳で反対してるわけよ、道徳観から。にもかかわらず政治家としてはもう強行してでもフランスの核実験していくって、これが政治です。だからこの政治と道徳っていうのはちょっと相反する部分が出てくるわけですね、一般的な道徳観。だからその政治家っていうのは悪い人が多いっていうけど、それは見ようによって悪いんですね、道徳から見たら悪いけど、政治家にとってはそれが自分の国の有利になるためにはやらざるを得ないっていうことがあるんです。韓国のノテル大統領が逮捕されました。何百億ウォンっていう大金を持って隠してたっていうけど、韓国あれで潰れんのちゃうかなと思って心配しますね。悪いことですよ、贈収賄っていうのは。でもそれがあるからあの国は発展してきたわけです。日本もそういうところがあるでしょ。兵器を作るのは悪いことですよ、人殺しのための戦車を作ったり。しかし日本がこんなに経済発展したのは朝鮮戦争があったおかげでしょ。戦後 戦争で日本が敗れた時にアメリカは日本に重工業をさせてはいけない、だからそれは戦艦ヤマトみたいな大きな船を作ったり軍事の、ね、産業をすごい力を持ってる国やから日本で船を作らせたらあかんというので、日本が負けた当時は日本の造船は全部ストップさせられてたわけです。でそれが韓国あの朝鮮の朝鮮戦争が起こった時にアメリカがどんどんあの沖縄から兵隊出していくんやけど、戦車を直したりあの爆弾大砲の弾作ったりするのにいちいちアメリカまで帰ってたら間に合わなくなったわけです。でそこでもうしょうがないから日本でそういう産業を認めようっていうので、あの八幡製鉄やなんかがどんどん発展したわけです。そのおかげで日本は重工業がどんどん伸びて自動車産業世界一になってしまったわけです。でその戦あの時にキャタピラ戦車のキャタピラやなんか作ったやつがあのブルトーザーのキャタピラになってるわけよ。あのブルトーザーでこんなにガーッと押してってるあの先あの先大砲の弾にあの筒に変えたらすぐ戦車やから。だそういう技術っていうのはもういっぺんに飛躍してしまったんですね。でそれがあの朝鮮戦争のおかげだ、おかげでこんななったということが言えるわけですよ。だからこれ日本 の, あの力はすごいなって言ってるけど、これアメリカの操作によってそうなってるんですね。で日本人の技術もそれは本当にすごいんやけど、あのそういうことです。そうすると日本はあの頃にも結構反対運動がありました。大砲を作るのはいけない、その飛行機のな戦闘機の部品作ったり戦車の部品作るのは反対やって言うてた人たちもたくさんおられましたけれども、あの日本はそうしたおかげで現在の富を勝ち得たっていうことが言えるわけです。だから戦争中もそうだし戦後もその朝鮮韓国の人たちの命の犠牲のもとに日本っていうのはこんな裕福になってきたっていうことが言えるわけです。ところがそのいわゆる兵器を作るっていうのは悪いことやって、道徳的にはそうだけど経済的なことを考えると自分の国の考えることを国の利益を考えるとこれは政治家としてはやっぱりいいことであるとも言えるわけで、だから政治によって日本はその頃の政治家によってうまくいったといえばうまくいったし、それから今問題になっているのがあのアメリカとの何や、まあ、安保安全保障条約、もう米軍の基地出ていけって言って、まあ、あの叫ぶわけですけど、政治家にとってはあのアメリカとそういう軍事協定を結んどいたおかげで朝鮮戦争の時に大金儲けさせてもうてるっていう面があるし、であの時にもしアメリカとそういう契約結んどかなきゃなかったらソビエトが北海道へ侵略してきてたということもあるかもしれんしっていうことを考えると、これもどっちが悪いとは政治的な判断ではあの吉田茂さんがワンマンでそういうことを押し通していったということが結果的に日本の富を現在にしていたということが言えるわけですね。あの頃は吉田茂君は悪者みたいにな言われたけど、だから結局、まあ、国葬というかな、日本の国の葬式という形でやって、それ以来どんな立派な政治家が出ても吉田茂さんと同じ扱いしてもらえる人はなかったですよね。田中角栄さんももう、まあ、知らんうちに葬式を済まされたようで、これが政治です。だから政治っていうのは道徳と反することもあるし、それが自分の国の利益のためであればよその国さえ平気で裏切ったり潰したりしてしまいます。だから政治家っていうのは政治を、その政治を行っている人は人がやってますから、その政治を行っている政治家っていうのは裏切ることが平気ですし、裏切れないとやっていけないのは政治家の世界ですね。だからその宗教が政治家に、政治に関わったらあかんよっていう、いつでもコロコロコロコロ変わるんやから、今まで自民党の総裁してた人が自民党を辞めて新進党を言ったんやから、ようそんなに変わるな、あと社会党でもあんだけ牛歩戦術までしてな、 3% 消費税反対言うてたら総理大臣になったら今度 5% にしようかって、ちょっと待ってなって言いたがるしな、もう日の丸反対、自衛隊は憲法違反や言うててな、で今度あんたな社会党が総理大臣になって、自衛隊を海外派兵もしょうがないやろって、ちょっと大丈夫かい、 で米軍の基地を沖縄で何とかしてくれ言うて、あの言うてるけど、総理大臣になった社会党も今までやったらな、そりゃちゃんと米軍出ていくようにせえ言うてた人が、いやそんなこと言わんと反応せえ言うて知事に言うたりな、まあ、政治につながらかんでっていうのはやっぱり人がやるからです。だから政治というのはコロコロコロコロ変わるものですということがまず頭にありますね。ですから政治っていうものと宗教というものは絶対に一致しないんです。それから次は道徳ですが、国民の文化やとか風俗習慣っていうのが道徳です。これは国により時代によって変化するものですよね。だから今の日本にとっての道徳と江戸時代の日本人の道徳と室町時代の道徳とはもうだいぶその違ってるわけです。ですからその道徳、親を大事にしなさいっていうものの考え方でも、親を大事にするということはどういうことなのかっていうことをまで考えずに、中国の儒教の教えが日本の道徳でしたから、とんでもない悪い悪い親であっても子供は耐えてな、その親の面倒を見ることが親孝行やっていうけど、宗教的にはオウム教にちょっと近いかもしれないけど、基本入無意真実法恩者って言って出家得道するときには親子の縁を切って得道していくわけですね。仏の弟子になるっていう、そして仏の真理を求めていくためには親さえも世話をしないっていうか世話をする間がない。それから日蓮聖人もお母さんを捨ててといえば言葉は悪いけど身延にお入りになって、はるかに身延の地よりお母さんを忍び親を忍んでお祈りはしてられたけど、親の世話してへんからな、あの不幸も。お釈迦さんなんかもっとひどいで、子供ができて嫁さんもいるのに家出ていった、今でいう蒸発ですわ。あの頃にテレビがあったらおそらくお釈迦さんの嫁さん親子はお父ちゃんどこ行ったいテレビで出てたかもしれないようなのが宗教を求めていく上ではちょっとあるわけですよね。日蓮聖人も池上右衛門の太夫っていう池上本門寺で亡くなりましたが、この信者さんがお父さんが念仏の信者さんでお題もバカン言うわけですよ。でそれでもその親の言うことを振り切って